鳥飼美樹のとっておきシネマ。この番組は私鳥飼美樹がおすすめする最新シネマ情報番組です。暑くなってきました。スタジオに来る道の民家の玄関横にこうビワの木が植えられていましてね、小さな実がなっていました。ちゃんと白い袋がかぶせられていましたのでね、まあ、そろそろ食べ頃かな、そのうちの方ね、庭のビワを、取って食べるっていうのね、毎年されているんでしょうね。そしてハニーのスタジオ入り口にはアジサイの花がブルー系ですけれどもね、咲いています。季節を感じます。ビワの木とアジサイの花。さて NHK の BS 放送で昨日19日にプラン75という映画が放送されました。2022年の作品で、高齢化社会が深刻化した近未来の日本を舞台に、75歳以上の国民に生死の選択を迫るというね、衝撃的な物語です。私はね、この大胆な視点に注目して、ラジオ放送時代のね、とっておきシネマで紹介した覚えがあります。とても印象的な作品でした。75歳になったら自分が死ぬか生きるかの選択を自分自身でするというね、まあ、残酷なのか救いなのかわからない、そんな政策が施行されている日本で、さて自分ならどうすると思って紹介したんですね。当時にね、見た方もいらっしゃるかもしれません。映画を見たある知人から、まあ、私がね、こんな面白いというか興味深い作品があるよと、紹介した知人から、こんな暗い映画見るんじゃなかったというね、ネガティブな感想をもらったのがとてもね、記憶に残ってるんですが、私は重く厳しいテーマとは思いましたけれども、暗いとは一切思わなかったのでね、とっても意外だったんです。死イコール暗いっていうね、そういうイメージが私の中にはなくて、まあ、生と死というのが人生の最大のテーマだといつも思っているのでね、ちょっとびっくりしたんですけれども、人の受け取る印象は様々ですよね。だから面白いんですが、まあ、昨日のその BS の放送を見られた方、どんな感想を持たれたでしょうか。もしよければね、メッセージ送っていただけたらと思います。さて、そのプラン75という映画で、第75回カンヌ国際映画祭カメラドール新人監督特別賞を受賞した早川千絵監督の最新作ルノワールというのがね、今日のとっておきの一本です。まあ、プラン75では高齢者が主人公でしたが、今回は11歳の少女がひと夏の出来事を通して、嬉しい、楽しい、寂しい、怖い、そして悲しいを知る物語です。1980年代のある夏を舞台に、11歳のフキというね、少女が主人公です。両親と3人で郊外の家に暮らしています。お父さんは闘病中のため入退院を繰り返し、お母さんは家事と仕事に追われる日々。そんな二人のもとで、フキは得意の想像力を膨らませながら自由気ままな日々を過ごしていましたが、というね、そういうところから始まります。この主人公のフキという少女、ちょっとね、人と違った発想をする女の子で、まあ、冒頭からね、ドキッとするようなシーンが描かれます。よくいる11歳の女の子という、まあ、ステレオタイプの主人公ではないんですよね。そういうところに惹かれるものがあります。演じているのは鈴木優衣さんという、ね、女の子で、まあ、オーディションで主演に大抜擢されています。ちょっとね、水川あさみさんが少女時代こんな顔だったんじゃないかなという、そんなおもざしの、女の子で、まあ、当時役柄と同じ11歳ということでね、もうスクリーンいっぱいに広がるみずみずしい演技に心奪われます。早川千絵監督は絶対に妥協せずに、この子だと思える子に巡り合うまでもう何百人でも会って探すつもりだったんですが、最初にオーディションに来たのがこの鈴木優衣さんということでね、まあ、初っ端でフキに出会ってしまったと語っています。動物のモノマネが得意ということでね、実際に馬の鳴き声 をね真似してくれたそうなんですが、確か私も死者の中でね、あの映画の死者で馬の鳴き声を彼女がしているシーンがあったと思ったんですが、もし記憶違いならごめんなさい。監督はね、そんな彼女の自由で物おじしない様子にすっかり心を奪われたそうです。そしてフキのお母さん役は石田ひかりさんが演じています。仕事を持って子育てをして、その上病の夫の介護とね奔走する中で、徐々に心の余裕をなくしていくというね難しい役どころです。そしてフキのお父さんをリリー・フランキーさんが演じています。自分なりの方法で娘を思いやりながら孤独に病と向き合う父親役です。その他、河合優美さん、坂東亮太さん、中島歩さんなどが出演しています。監督には子供を主人公にした映画を作りたいっていうね思いが以前からあったそうなんですよね。実際監督のお父さんが少女時代に癌を患っていて、監督が少女時代に癌を患っていて、子供の頃にねお父さんが入院する病院に通っていた日々が強く印象に残っていたので、まあ、その体験をもとに家族の物語を描きたいと考えていたそうなんですね。でも、まあ、その映画の内容は、今回の、ね、映画の内容は実体験ではなく、完全なるフィクションのエピソードがこう散りばめられているそうです。子供の視点を表現するために全てを説明してしまわないバランスに気をつけたと言っていますけれどもね、これはねプラン75でも感じました。説明セリフがほとんどないんですよね。これはね早川監督の流儀かなと思いますが、それがとてもリアル感を増していると思います。プラスにすごく働いています。また子どもの複雑でアンバランスな心情を描くことも重要で、フキと友人の関係も子どもの純粋さと残酷さが両方描かれています。確かにね子供の残酷さがよく伝わるシーンがありました。とても印象に残っています。お金持ちの友人の家に遊びに行って、その家の秘密の断片を知ったフキが、まだそれに気づいていないその友人にわざと気づかせるように仕向けるわけです。それを見届けるフキの無邪気さの中に潜む悪魔的な感情、そのね友達がちょっと気づくその後ろ姿をフキがね見ているわけです。それは自分でも意識していない子供の残酷さかなと思います。フキの心の中でじっくりワクワクしているのがこちらに伝わってきます。そんな11歳の少女のひと夏の物語、ルノワール、今日6月20日から全国公開です。自分の少女時代が蘇るようなそんな作品です。最初に申し上げましたね、ひと夏の出来事を通して嬉しい、楽しい、寂しい、怖い、そして悲しいを知る物語ということでね、いろんなシーンでそれが感じ取られます。全くの余談なんですけどね、このルノワールというタイトル、最初ね何か絵画に関係のある物語なのかなと思ったんですが、個人的にはねなんでという思いがあります。ちょっとだけルノワールの絵は出てくるんですけれども、特別ルノワールに思い出やエピソードがあるストーリーでもないんですよね。で、後付けの理由と、まあ、監督は言ってるんですが、舞台となった80年代当時、ルノワールをはじめとした印象派の絵が流行していて、西洋に憧れる気持ちや偽物を飾って満足してしまうような精神が、あの時代の日本を象徴しているような気がすると早川監督はお話しされています。私はあの印象派ではなくて写実派の絵が好きなのでね、なんでルノワールなんだろう、なんかこだわりがあるのかなと思っていましたが、まあ、後付けでそういう時代でした、印象派の絵が流行ってたんですよねという、そんなことが語られています。鳥海美樹のとっておきシネマでした。ではまた来週。